こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は文章が最後まで読まれるための技術というテーマでお話しします。うちの放送でも何度か繰り返しお話ししていることではあるんですが、お客様、見込み客の方って本当に文章を読んでくれないんですよね。なので僕らがしっかりとセールス文を書いたとしても、そもそも読んでくれないとか、そもそもメールを送ってもメールすら開いてくれないってこともあるぐらいなので、いかに僕らは見込み客、読者の方に自分たちの文章を読んでもらって、最後の最終的にセールスをしていくっていうところが大事なのですが、セールスをするにあたっても、そもそも文章が冒頭で呼ばれなくなってしまったら、もう元も子もないわけじゃないですか。ということで、文章は短くしましょうとか、フックのある冒頭にしましょうとかっていろいろとお話ししてきたわけですが、今回の放送っていうのはどちらかというと、この文章を読んでもらうってことももちろん大事ですが、最後まで読んでもらうってとこにもう少し深掘りしてフォーカスを当てて話していきたいなというふうに思っています。今回ご紹介するのが、滑り台の法則っていうマーケティングとか、あとセールスでよく使われる考え方ですね。で、この滑り台の法則、どういった法則なのかというと、読んでいる人、読者の方とかが文章を最後まで一気に読んでしまうように、スムーズに流れる文章にしましょうっていう考え方ですね。つまり、お客様が、メールとか開いた時に、最初の開いた時で最後まで一気に読んでしまいたくなるような文章をどうやって書いていくのかってことを研究した分野と思っていただいてもいいかなと思います。なので、その考え方っていうのが、まるで遊園地の、もしくはこの近くの公園のこの滑り台を滑るように、途中で止まらず、つっかえず、スラスラ読める文章を目指すっていう意味で、滑り台の法則っていうふうに言われていたりします。じゃあ、この滑り台の法則を使ってどういったふうに文章を書いていくのかってことですが、まず押さえておきたいポイントが4つあります。まず1つ目のポイントが、最初の一文で興味を引く。これは前回お話しした通り、フックを使って客様の目をしっかりと奪っていきましょうってことですね。例えばで言うと、あなたは毎月3万円無駄にしているかもしれませんってふうに書くと、自分って実は損しているんだってことで、損失回避の心理学が働いて、どうやったら毎月の3万円損しないでいられるんだろうっていうことで、続き読みたくなりますよね。こういった工夫がまず1つ目のポイントです。続いて2つ目のポイントが、一文を短くするですね。分かりやすい例で言うと、だから私たちは考えました、もっとシンプルにできないかと、みたいな感じで、もちろんお客様って文章そもそも読んでくれないっていう前提があるので、文章はやっぱり短くしていくのが正義ですよねってことです。続いて3つ目のポイントが、難しい言葉を使わないですね。例えばですが、専門用語を使うのではなく、広告にかけたお金がどれだけ戻ってくるのかとか、いくら使っていくらこの広告を出すのに使われてみたいな感じで、専門用語の英語文字3つとか2つとかって、よくこの業界だと使われる専門用語とかあって、もちろんお客様に覚えていただいた方が話が早いのかもしれませんが、それを見た瞬間、なんか英語だってことで嫌いしてしまうお客様も一部いらっしゃるので、そういった専門用語とか、あと英語っていうのはできるだけ分かりやすい日本語に変えていくってことが大事です。そして最後、4つ目の押さえておきたいポイントが、次を読みたくなる終わり方にするですね。これイメージで言うと、次回予告に近いですね。やっぱり僕らもネットフリックスとかで、このドラマとか、そういった短編でも長編でも見ていると、やっぱり続きを見たくなるような仕掛けってたくさんあると思うんですよね。 あ、実はあの人が犯人だったのかなとか、え、実はあの人なんか隠していたんだみたいなのが最後に分かるようになったところで、あの続きは次回みたいな感じじゃないですか。あれと一緒で、実はこれには大きな落とし穴があったのですって言って、え、なんか自分の思っていた考えってこうだったけど、実はそれと落とし穴あったんだ、え、何が違うんだろう、教えてって風に続きが読みたくなるっていうのが、もちろんフックとして使えますけど、このフックに持っていくようなものも最後持っていくことによって続きが気になる文章をこう小さいフックをもう時々文章の間に入れていくってことで、まあ、続きを読みたくなる文章っていうのを作ることができます。じゃあここまではこの滑り台の法則を実際に使うにあたってどういったポイントを押さえていくのかってことで4つのポイントをお話ししてきましたが、ではでは実際にこの4つのポイントを押さえて滑り台の法則を使ったセールスメールってどういったメールなのかってことで今回1つピックアップして持ってきました。例えばですが、セールスメールでこの滑り台の法則を使ってどうやって応用して文章を書いていくのかですが、件名がまだ間に合います、今月だけの特別キャンペーンってことで、あれ、なんか件名見た時にこれ急ぎだなってふうにちょっと思わせて、これ早く読まないと時間切れになっちゃうなってことで、まずメールを開いていただきます。そして本文がこうなってます。あと3日で広告費が 20% オフになるキャンペーンが終わります。すでに多くのお客様がこの機会を活用しています。私には関係ないと思っていませんか。実は過去に広告で無駄にしていたお金が取り戻せた方もいます。詳しい内容はこちらからご確認ください。で、その後にキャンペーンの詳細を見るっていう CTA ボタンを設置する、もしくはリンクを置くってことですね。で、一個一個解説していきたいんですが、このセールス文のまず件名ですね。件名の方はなんかこのメール開かないとちょっと損するかもしれないってことで、今だけとか今月だけとか特別ってふうな言葉つりばめて、これ今何もしなかったらちょっと損してしまうんじゃないかっていうような件名になっているので、開いてくれる可能性が高いかと存じます。そして実際に本文見ていくと、一番言いたいことですね、広告費が 20% オフになるキャンペーンがあと3日で終わるってことで、この時間制限がありますね、あと3日ってことで、今だったら間に合うけど3日後はもう間に合わない、つまり損してしまうよってことで、ものすごく損失回避の戦略が働いているかなと思います。そしてこの次もすごく重要で、すでに多くのお客様がこの機会を活用しています。つまりいろんな方がもう利用していて、自分はまだ利用していないってことで、自分大多数じゃないんだっていうふうに思わせることもできています。そしてここですね、結構僕の中でもここが大事かなと思うのが、実は過去に広告で無駄にしていたお金が取り戻せた方もいますってことで、これってすごく大事な文章で、というのもなんか資格とかオンライン講座とかって売ってる方って、ものすごく強みになる武器っていうのが、あなたの目指しているゴールに向けてこのコンテンツとか講座用意しています。そしてその講座を利用したお客様はすでに例えばカウンセラーとしてとか、なんとか医療士として資格を持って現場で働けていますみたいな感じで、自分のやったことが最終的にお金になって仕事となってお金として返ってくるよっていうのが間接的でも直接的でも分かると、お客さんって、あ、じゃあ今じゃ10万20万払うけど、実際最終的にこのお金払って自分の叶えた夢叶えてお金稼げるんだったら、いや全然回収できるならいいや、初期投資だってふうに思うんですよ。なのでお買い物じゃなく投資ってふうな考え方変わるって意味では、この分すごくいいのかなと思います。こういった感じで今回はセールスメールでの応用で短い文だったんですが、このメールが届いて実際に読んでいくと、おそらく最後までスラッと読めたと思うんですよね。こういった風に滑り台の法則を利用して、一文を短くしてみるとか、あとは次が気になるようにあえて終わるとか、あとは読みやすい開業とか空白っていうのを使って、滑り台の法則に当てはめてやっていくことによって、最終的にメールが最後まで読んでもらえる、つまり僕らが行動してほしいと思っていることをしっかりとお客さんが確認して把握してくれるってことが起こります。 ということで、今回は文章が最後まで読まれるための技術ってことで、滑り台の法則についてお話ししてきました。すぐに取り入れることかなと思いますので、今回のお話聞いてぜひ自分のセールスメールだったり、あとは何かこういったお客様に対して何かメールを送る際には、何か行動してほしいアクションプランがあれば、そのアクションプランをいかに取っていただくかってことを念頭に、滑り台の法則を使ってぜひメールなど書いていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。